では今日は、この新人欠場の特徴、まあ、我々がまずは目指すべき悟り、目指すべき目的は仏教では新人欠場してくださいと教えられます。ではこの新人欠場とはどういう特徴であるのか、これを皆さんが正しく理解することによって今何をしていけばいいのか、何をどのように心を育てていけばいいのかが鮮やかにわかりますので、今日はそれをね、詳しくお話をさせていただきたいと思います。この新人欠場についてですね、お釈迦様がはっきり教えられたんですけども、そのお釈迦様の教えをですね、よりわかりやすく明快に説いた方が、まあ、親鸞聖人です。でその親鸞聖人が、大変尊敬しておられます、インドに、龍樹菩薩という方がおられます。まあ、龍樹菩薩といったらですね、まあ、ナーガールジュナとも言いまして、小さなお釈迦様と言われるほど大変有名な方で、まあ、今日日本にある、まあ、大乗仏教、この大乗仏教を明らかに鮮やかに教えてくだされた方であります。その龍樹菩薩のお言葉をですね、この親鸞聖人が、まあ、教行信証行観に引用されて、あと少し読み替えも少し変えられて、我々に信心欠場について、はっきりと教えておられますので、今日はそれをね、順番に明らかにしたいと思います。この、まあ、親鸞聖人の教え、浄土真宗では我々の悟りの第一段階、これを、まあ、信心欠場と言います。で実際にですね、お釈迦様が説かれたお言葉、お釈迦様が実際生の説法をされた当時の人たちに、教えられたお言葉で言うならば、夜化という言葉があります。あるいは初化とも言いますけどね、お釈迦様が実際説かれたお言葉はですね、当時のインドの言葉ではですね、初化、最初の悟りということはですね、悟りには実は4段階あるんです。4段階の中の最初の悟りを、ね、信心欠場というし、これを夜化と言います、ね、これが最初にあって、あと2番目3番目4番目、この4番目が最高の悟りで、まあ、アラカンとも言いますけどね、アラカンの悟り、これはまた仏覚、仏の悟りとも言うんですね。お釈迦様は実際悟りを4つに分けて、ね、順番に進んでいきますよと説かれました、ね、でそれを土台にして、あの大乗仏教、今我々が日本に伝わった大乗仏教は、それをさらに詳しく、よりですね、バージョンアップ、より明快に解き明かそうとしたのが、今私たちが、日本で知られている、大乗仏教であります、まあ、ちょっとややこしいですけどね、まあ、言葉は違いますが、まあ、今日お話をする、ね、内容は信心欠場について、それをお釈迦様は、ね、初夏、最初の悟りと言われた。でこれを言葉変えたら夜夏と言いますね、預かるという漢字に、流れるという漢字に、結果という漢字、これはですね、今は我々は前の世界にロープがつながれている、ロープにつながれて、苦しみ悩みの世界に今はつながれているんですけども、そのロープが断ち切られますとね、悟りという流れに預かるんです。悟りの流れに預かった最初の段階を初夏、夜夏と言います。ロープが断ち切られて悟りの流れに預かったならば、あとはこの流れに任していけば、やがて涅槃、涅槃といって、究極の仏の悟り、いわゆる仏の世界、仏の境地までやがてたどり着くことができると。で私たちが目指すべきは実は涅槃と言いまして、究極はですね、仏の悟りを目指すんです。でその仏の悟りを目指すには、 まず第一段階として初夏を目指す、夜夏を目指す、こう教えられます。でこれをですね、まあ、これがあの原始仏教といって、まあ、初期仏教とも言いましてね、実際お釈迦様が説かれた、ね、生のお言葉なんですね。まあ、今ならば東南アジアなどで知られている仏教ですけどね、まあ、それが、この日本に伝わった仏教は大乗仏教といって、まあ、北インドからですねずっと中国に渡って朝鮮半島を経て日本に伝わった、まあ、これが大乗仏教というんですけどね、まあ、仏教といっても実は大きくね、大乗仏教、北から伝わった仏教と南ですね、お釈迦様が説いた教えが南スリランカの方に行って、あとミャンマーとかタイに伝わった仏教、大きく2つね、あともう1つチベット仏教もありますけどもね、まあまずは大きく大乗仏教と、南に伝わった、上座部仏教というのがあります。まあ少女仏教とも言われますけどもね、まあ少女仏教はあまりいい言い方じゃないんであまり使わないんですけど、その大きく2つ仏教があるんですけども、でこの大乗仏教の基礎を築いた方が、龍樹菩薩、その方がこの信心欠乗を、初観義寺とも言われました。まあ、いろんな言い方ありますけど、知っておかれた中で皆さん後で、体験できますので味わえますからね、まあ、知っておかれたらいいかなと思います。信心欠乗を、まあ、大乗仏教では初観義寺と言いますね。初めて真理が知らされたならば喜びが起きる。もう大地にね、大黒柱がね打ち込まれたように、もう微動だにしない心、揺るぎない心、不動の心になる。老いが来ても病が来ても死が来ても微動だにしない心の大地が築かれる。でこの悟りにもいくつかある中の、ね、最初の悟りを開いた時に大変大きな喜びが起きるんです。これを歓喜と言いますね。歓喜。普通は歓喜と言いますか、仏教では濁って歓喜と言います。これは歓は喜ぶ、喜も喜ぶですけどね、意味がちょっと違って、歓は身を喜ばせる、気は心を喜ばせると、こういう意味もあります。この肝という字は体が喜ぶんです。そしてこの気という心、この漢字はね、心が喜ぶんですね。またこの歓喜という漢字はね、未来を喜ぶという意味もありますね。未来この境地に至ったら必ずね仏になれるし、ね、もう絶対ね地獄や餓鬼や畜生に落ちない、ね、未来必ず仏になれる。今はまだそんなに煩悩が減ってなくても、これから必ず減っていくことがわかるので、この喜びが起きるんですね。未来の喜びがありますし、また真理というものがいくつもね、実は知らされまして、真理がはっきり体験できるので、初めて大宇宙の真理が頭だけじゃなくてね、体で体験できるんです。まあこの悟り開くまでもね、皆さん聴聞していかれますと、頭だけでも宇宙の真理、ね、この世の真理が理解できるんですが、この最初の悟り、信心欠乗いたしますと、ね、初めて大宇宙の真理の一部分が、全部じゃありませんね。全部を体得したら、四つ目の悟り、仏の悟りですから。第一段階の悟りもですね、宇宙の真理が知らされて大きな大きな喜びが起きます。それで、初めて宇宙の真理を悟りますから初と使われてますね。初めて、ね、大地に心が、ねね、ついた、ね、もう微動だにしない心が大地の上に、ね、立った状態なんですね。もう大地は崩れないという例えで、もう心が崩れない、もう心が動揺しない、ね、微動だにしない心になる。その時に大きな大きな喜びが起きますから歓喜とこう言われます。でこれを略して初時とも言ったりね、あるいは歓喜時と言ったりしますね。初時と言ったり歓喜時と言ったり、正確には初歓喜時、これが信心欠乗した心の世界を表す言葉です。まあ、このね、一応予備知識を知った上で、今からね、 この龍樹菩薩が、Q&A、ね、問いと答えを設けてね、この信心欠条について、詳しくですね、お釈迦様が説いたお経を元にして、順番にですね、解き明かしていかれます。これを皆さんが知ることが、皆さんの心の成長につながる、とても大事な内容を含めておりますので、まあ、覚えるのは大変ですけどね。その心の内容、この解かれた内容をしっかりと心に刻み込んでいただきたいと思います。では早速ね、この内容を見ていきたいと思いますね。まあ、この新修正典では、276ページですね。に、親鸞聖人が教行信証の、行間というところにですね、引用されております。内容は、先ほど言いました龍樹菩薩、インドで一番の聖者、小さなお釈迦様と言われた。もしお釈迦様の次にこの世界で偉い方、優れた聖者を挙げるとすれば、龍樹が次に挙げられます。お釈迦様の次に世界で2番目に偉い方は龍樹と言われるんですね。それほど優れた方で、まあ、天才的な方であります。ものすごい頭のいい人でもありますけどね。で、この龍樹が皆さんにね、晩年、最後に書かれたと思われる、重重微波社論というね、いわゆる救われた世界の、ね、この、特にこの書家、信心欠条について詳しくね、書いた本であります。それ以降の話もありますけどもね。またこれを解くことが、我々凡夫、私たちが何をすればいいかについても同時に、これを皆さんが正しく知ることによって何を実践すればいいかについても同時に学ぶことができるような書かれ方になっております。まあ、そのね、 Q&A、 いわゆる問いと答え、質問を設けてその問いに答える形式でお釈迦様の教えの真髄を明らかにしようとなさってくださっています。まあ、それを今から見ていきたいと思いますね。前から6行目からですけどね。まず、問うて曰く。質問いたします。問うて曰く。質問いたします。諸事。諸観疑事を略して諸事。諸事。何が言えぞ、名付けて観疑とするや。ね。この大乗仏教では諸事をね、観疑というふうに言われますけどもね。どうして諸事を観疑と言うんですかという質問ですね。いわゆる諸事。ね、悟りを開いた、第一段階の悟りを開いたら、歓喜が起きるというけども、どうしてそう言えるんですかと。まずこういう質問であります。答えて曰く。お答えいたしましょう。その答えは何かと言ったらですね、諸果を得たならば、ね、悟りの最初の結果、つまり夜果というね、悟りの流れに預かった結果、この諸果を得たならば、ね、苦境をして涅槃に至るがごとし。苦境とはこれは、極め終わると書いて、必ず最終的には、ここまで行ったら、ね、どんなに、ね、時間がかかってもね、100% 涅槃に至ることができる。つまり、お釈迦様と同じ仏の悟りを開くことができる。この後、2か3か4かといってね、はじめの悟りがあって、あと2番目、3番目、そして4番目の究極の涅槃の悟りに 100% 必ずたどり着くことができるから、苦境をして涅槃に至るようなものだ。至るがごとし。だから、菩薩。菩薩とはこれは、この救われた人ですね。救われた人を仏教では菩薩とも言いますね。いわゆる自分が幸せであるように、皆さんにも幸せになってもらいたいという方を仏教では菩薩と言います。その菩薩は、この地を売れば、つまり諸事。菩薩が、ね、悟りの第一段階である、この地、諸事を得たならば、心を常に歓喜をし。心はですね、いつもいつも歓喜が多いんだと。溢れているんだとおっしゃるんですね。真なんて言うのはよくこの救われた世界をね、この言葉を使ってね、真他歓喜といってね、 心は多く歓喜に満ちているということをよく親鸞聖人という方は使われるんです。いつも喜びにあふれるんです、ね、心はいつもね常に歓喜が多い、ね、歓も喜び身も喜びね、歓は身を喜ばせる、気は心を喜ばせる。いつもね仏法を聞いて救われたらね喜びにあふれてるからね怒りが起きてこないんです。ありますけどもね、この喜びの反対が怒りなんです。いつもね笑顔で喜びにあふれていたらね怒りが起きる出番がないんです。だからこれ世間でもねいつも笑顔で暮らしましょうとね、心を明るくしてる間はねその時は絶対に怒りはありません。この皆さんがもしね笑顔がなかったりね心に明るさがない時は大体怒ってます。怒りがあると、こういうふうに仏教では分析して、怒りがないようにするにはいつも心がね、喜びにあふれている状態、笑顔の状態、これがいいんです、ね、これはもちろん救われたらいつも常に歓喜が多いですけどもね、救われるまでの道程においてもこの歓喜にあふれた生活をお釈迦様は教えておられますから、いつも笑顔で、ね、明るい心で過ごしていく、まあ、これが皆さんがねまたこの世界に入るまでに必要なことでもあります。大事なことでもありますね。まあ、この救われた人はね、いつも常に歓喜が多いんだと、こうおっしゃってますね。菩薩この地を売れば心常に歓喜多し。で、この境地に至ったならどうなるかといったらね、次念に、これ因果の道理に従って、諸仏如来の種を増長することができると、こう言われてますね。因果の道理がはっきり知らされますからね、この後、この悟りを皆さんがもし開いたならば、因果の道理に従って、皆さんのね、心にあったね、仏種がどんどん成長していくんです。今皆さん、まあ、このご縁にある人、仏法を聞いている方はね、荒屋敷というところにね、仏種、仏性と言いまして、この如来の種がね、あると言われます。もし如来の種、これ如来とは仏のことです。仏の種がもし皆さんなかったら、ね、仏法聞けません。まあ、聞くとしてもね、一回きり。一回最初は義理とか人情で、一回は足を運んでも、次は聞きません。二回目以上聞く人は多分ね、如来の種があると思います。もう皆さんはね、二回目超えてますから、まず間違いなく、如来の種があると思います。で、それをどんどんね、聴聞によって、聴聞を中心にして、教えを学ぶことによって、あなたの荒屋敷に収まっている仏性、仏の種、これがどんどんね、初夏の悟りを開きますと、諸仏如来の種を増長することができると。増とはこれは増えるですね。種がどんどん増加する。どんどん増えていくんです。そして、腸は成長する。どんどんね、この仏種がね、増加し、成長していくんですね。今まではあまり人のね、幸せも思えなかった。そういう私がね、仏法を聞く人にはね、仏教ではね、まあ、慈悲の瞑想といってね、これがよく、お釈迦様、説かれたお経には、ね、慈悲経というお経があって、短いお経なんですけどね、そこに、この慈悲の瞑想が説かれて、これをね、一般の皆さんにも結構ね、進めるのがね、南の方の仏教なんです。私は、日本の人たちも住めたらいいと思ってますから、今住めてますけどね、なかなか仏の種はないけどもね、これを成長する方として、ね、生きとし生けるものが幸せでありますように、生きとし生けるものの悩み苦しみがなくなりますように、生きとし生けるものの願い事が叶えられますように、生きとし生けるものにも悟りの光が現れますようにと、まずは私から始めて、ね、まず私は幸せでありますようにから始めてね、そこから私の親しい人たちが幸せでありますように、そしてさらには生きとし生けるものが幸せでありますように、この心を仏教では如来の心、仏の心と言うんですね。それを育てていくのが仏教なんですね。まあ、その育てるためにはもちろん聴聞が一番大事ですけどもね、日頃の日常生活においてもね、そういう心を念じるようにすることによって、皆さんのね、荒屋敷に収まっている如来の種が増加し、成長していくんです。 私も実感がありますから、皆さんもね心がけていけばだんだんね自分らしくない仏のような心が育っていきますので、まあ、ぜひね実践していただきたいんですけどね。でもこの目になったら実際ですね、もう体で実感できる。どんどんね因果の通りに従って次年に諸仏如来の種が増長、どんどん種が増えていくし成長していく。そしてこのあと2か3か4かといってね、どんどん悟りがさらに進んでいくんですよと、こう龍樹菩薩は、おっしゃっておられます。じゃあ次ですね、あこのあとですね、でこのような人だから、こういう理由でね、格のこのゆえに格のごときの人を健全者と名付けることを売ると。この初夏に至った人、そういう人をね健全者と名付けましょうと、こうおっしゃってるんですね。もうこのいわゆる悟りの第一段階ですから、まあ、自分に今までなかった、もともとあったんですけども、表に現れなかった仏の頃はね表に出てくるんですね。土の中に隠れていた仏種がね芽を出したんで、ね、私の実感としてね、生きとし生けるもの、ね、皆さんが幸せになってもらいたいという心が表に出てきますので、ね、凡夫を自分、普通一般の人間という自覚があると同時に、ね、健全者というふうに名付けてもいいと言われるんですね。まあまあ、この初夏はまたね自分の本当の姿が知らされて、お粗末な自分だったなという、まあ、凡夫、皆さんと私は変わりませんという自覚が起きたと同時に、ね、仏種が表に現れますから ね健全者と名付けてくださるんです。賢い、あなたはね賢い善のできる人ですよと、こういうふうにもねあのお釈迦様龍樹はおっしゃってくださるんですね。これはどういうことかと言いますとですね、実際ね、この後話しますけど、真理が見えるんですね。この真理がの一部がね、この見えますので、非常に頭がね、切れるというか、鋭くなって、まさに賢くなるんです。愚かな自分が知らされて、物事の本質がわかる。エゴを離れてね、客観的な視点で物事がだんだん見えるようになっていくんです。それで、賢い人と言ってくださるんです。またね、今までなかなか善ができなかった。まあ、エゴが強くてね。ね、俺がという気持ちが強いために、エゴが強かって善もできなかったんですけど、この後ね、誠の善ができるようになっていくんです。真理が見えますから。で、心が非常に成長しますので、ね、善の実践が実際できるようになっていきますから、ね、善のできる人と。健全者とこう名付けてもいいですよと、まあ、実際このように名付けられ、ね、いわゆる菩薩になれる、聖者になれる、自分は凡夫であると同時に凡夫から菩薩、健全者になる、これが悟りの第一段階だとこうおっしゃるんですね。じゃあ、ね、具体的に心はどういう変化をするかと言いますと、次にですね、よく三幕堂の門を閉じる、これがまず一つ目ね、よく三幕堂の門が閉じられたとおっしゃってます。そして法を見ることができた、法とはこれは真理ですね、大宇宙の真理、法というものを、ね、一瞬見ることができる、法に真理に入ることができた、法を体得得ることができた。そして堅牢の方といいまして、動かない、微動だにしない、そういう真理と私が一つになる、真理の中に私は住むことができる、住することができた、これが信心欠乗の体験なんだと。そしてね、共同すべからず、ね、心はどうなるかといったら、傾いたり動いたりすることがなくなる、いわゆるまさに所持ですね。大地に、ね、大黒柱が打ち込まれたように、四方八方から風が吹こうが微動だにしない心になる、傾いたり動いたりすることがなくなると まあ、この後まだまだありますけども、まずここまでねお話をしたいと思います。これが信心欠如、まあ、これはね、宗派は異なる、例えば禅宗なんかではこの信心欠如をね別な言い方でします。信心脱落とかね、脱落信心という言い方をします。道元さんが言ってますね。脱落するという言葉はここから生まれました。仏教の言葉なんですね。ペナントレースから脱落すると、あれは本当は煩悩が落ちていくというのなんですね。煩悩が落ちる、実際この体験するとなくなる煩悩がありますから、ね、だから言葉は違いますけど内容は仏教である限りね、例えば仏教はね、いろんな仏教があっても宗派が異なっても体験は一つですから、ね、真理を悟った体験、この苦しみが抜けた真理が見えた体験は一つですから、ただそれをねその人の学んだ仏教の学問によって言い方がいろいろ違うだけですから、ただここはね、みんな共通してます。だからこれ今私は共通した話をしてますから、宗派が異なってもね通用するね話であります。まず一つ目、ありがたい話を皆さんに申し上げますと、信心欠如すると三幕道の門を閉じる。我々の心配はね、死んだらね苦しみの世界に行くんじゃないかという不安があります。特に私たちはね三幕道といってね、地獄に落ちるんではないかとかね、ねガキ道に落ちるんではないか、畜生の世界に落ちるんではないか、こういう不安があります。仏教ではね、地獄という世界、これはですね、皆さんが、ね、地獄という世界は特にね怒りの業の強い人は地獄に落ちます。そして畜生界、まあ、これは私たち見ることができますね。畜生界の世界に落ちる人は特に欲の貪欲といってね、むさぼる欲の強い人がね、落ちる世界が畜生界。欲しい欲しいという欲の強い人ですね。あ、すいません、畜生界はすいません、これは愚痴でありました。貪欲がこれね、ガキ界ですね。ガキ、食べたくても食べられない、飲みたくても飲めない世界。そして畜生界は我々が見ることができるね、犬や猫や豚や虫とかですね、そういう人たちは愚痴という種まき。これが非常に表に出て強い状態を言いますね。仏教で煩悩という言葉がありますが、煩悩の親玉をね、この貪欲、むさぼる欲と怒り、真理と言いまして、怒り、心の上にやつと書く怒りね、そして因果の道理を認めない愚痴、これが煩悩の親玉、これをいっぱい持ってるのが我々なんです。ただほとんどの人は残念ながらね、もし仏法を聞かなければね、おそらくね、この怒り、貪欲、愚痴が強い、これが表に出ております。これが一番強くなったならば地獄かガキか畜生に落ちます。でところがね、仏法を聞くとね、この煩悩というものが減っていくんです、ね、因果の道理を徹底するとね、悪をやめ善をができるようにね持っていきます。だからこの怒りがね、実際ね、この初夏に至る道程によってもね減っていくんです。貪欲も必要以上のものはね、なくてもいいという気持ちになって、ね、必要以上のものをむさぼることがなくなるし、ね、人を恨んだり呪ったりね、人を責めたりする気持ちもだんだん減ってくるんです。で因果の道理を信じて良いことを良い種まきをしていこう、悪い種まきを戒めていこうというようになって、愚痴が減ってくるからね、実際仏法者はですね、この地獄に落ちることがなくなるし、ガキ界に落ちることもなくなるし、畜生界に落ちることもなくなるというのが仏教なんです。まあ、ただその自信がね、知るまではっきりしませんけどもね、まあ、好みになったならば、ね、この真理が見えたと同時にね、煩悩がグッと減るんです。後で言いますけどね、この煩悩のこの元になっている無明という、ね、心に知恵がない、ね、 真理に暗い心がぶち破られますと、ね、これがずっと減るんです。で、死んだらどうなるかについてはね、武器でこう教えます。皆さんがね、一生涯作った業の中で最も重い業が次の世界を決めます。もし、ね、皆さんがもし70年間生きた中で70年間で一番重い業が怒りならば地獄に落ちるし、欲ならば餓鬼に落ちるし、愚痴ならば畜生界に行きます。だから仏教ではね、この心を弱めると同時に、できれば慈悲、慈しみの憐れむ気持ち、慈悲の心をいつもね、持つようにしていけば、この世界に落ちることはありません。だから、お釈迦様ね、慈悲の心が持てるように、仏法を説いていかれたんです。だから、実際好みになったらね、慈悲の心が表に出てきますから。それが、ね、仏教では、一番重い業になりますから、ね。重い業が次の世界決めますから、これがありますけども、この地獄ガキ畜生に落ちることがなくなるんです。だから、問題はね、どの業が一番強いかなんですね。クラスでもね、40人いたら、一番背の高い人は一人ですね。皆さんでも、一生涯の中で、いろんな行いいっぱいしてますけども、一番重い、一番強い力のある業が、ね、強くて、それが次の世界を決定しますから。それは大体表に出てきますけどね。多くの人は残念ながら、怒り、欲、愚痴が強いためにね、多くの人は死んだら、ね、三幕道に落ちるとお釈迦様おっしゃるんです。三つの悪い道、これは世界ですね。三つの悪い世界に落ちていかなければなりません。まずそれを逃れることが大事ね。だから仏教では、煩悩を徹底的に解いてね、欲や怒りが愚痴が少しでも弱まるように、減るように持っていくんですね。で、私も皆さんに聴聞をしっかりしていただいて、この心が減るようになっていただきたいですし、減れば心は楽になります。で、これがはっきりするのが、信心欠乗という体験なんです。信心欠乗すると、ね、三幕道の門が閉じられたという体験なんです。ね、まあ、真理が、鮮やかに見ることができ、真理を見、真理の世界に入り、真理を体得し、真理の心が一つになりますから、一気に煩悩が、ね、なくなる煩悩があるんですね。それによって、よく怒り口がね、減退する、減っていくんです。そういう体験をしますからね、まず最初の言い方として、三幕道の門を閉じるという体験ができると。三幕道とは、三つの悪い世界ね。地獄界、ガキ界、畜生界。これがまず私の心からもなくなるし、この三幕道はね、現在皆さんの心にも存在する心ですけど、死んだ後も実際存在します。この地獄やガキはね、これは肉体はないんですけど、心だけの世界なんです。だから存在します。畜生は皆さんもね、見ることのできる世界です。実際この3つは存在しますので、まず一つ目の、ね、ありがたいというかね、この信心欠乗してはっきり知らされる体験の一つは、三幕道に落ちることがなくなったということがまずね、はっきり知らされます。で、これはね、まだ救われていなくてでもね、童貞においてもこれは得られますから。だから、ここまでいけなくてもね、しっかり仏法を真面目に聴聞していけば、三幕道に落ちずにね、次の世界またね、人間界もしくは天上界に行ける可能性はありますから、ね、もうこれにとらわれなくても、とにかく仏法をね、欠かさず、継続して皆さんには聞いていただきたいと思います。まずこれが一つ目ね。で、次に、こうおっしゃってますね。法を見る。法に入る。法を売る。法に従するとあります。そして、共同すべからず。これは何かと言いますよね。お釈迦様ですね、至るところに、この信心欠乗、夜化の体験をね、一瞬だけども、法をね、見ることができる体験だと。法眼を開くという言葉がありますね。法眼。法の眼が生まれたとかね、法の眼が生じた。法の眼を開いたという言葉がお経に随所にあります。皆さんが この信心欠如すると今まで見えなかった、ね、法とは、これは仏教で真理のことです。変わらない真理を仏教で法という言い方をします。今まで見えなかった真理の一部分が見えるんです。これが信心欠如の体験、ね、法を見ることができた、法の世界に入ることができた、法を得ることができた、そして法真理と私が、ね、住む真理の世界に私が住む身になったと、こうお釈迦様ですね、おっしゃっております。それをそのまま龍樹菩薩が言われ、親鸞聖人にも紹介されています。じゃあね、法とは何かですね。この法についてお釈迦様はね、仏教でしか説かない真理を4つ説かれました。まあ、ちょっと難しいですけども、ここ頑張ってね聞いていただきたいと思います。仏教では、仏教でしか、他の宗教では、他の人では解きたくても解けない真理が4つあるんです。これを四方印と言います。4つの真理の旗印、仏教でしか解かない真理が4つありますよ。まあ、そのうちのこの3つですね、無常という真理、無常という真理と、お経にはね、苦という真理と無我という真理、この3つを瞬間に悟るんです。これがね、体でわかるんです。これがわかると煩悩が大きくね、ぐっと減りますし、真理が見えて、まさに本当の幸せである涅槃、涅槃とは煩悩が吹き消された世界、煩悩が吹き消されて心が穏やかなね、静まった平和な心、穏やかな落ち着いた、ね、心になることができると、こういうふうに説かれてるんですね。だから、まあ、今日は詳しく話できませんが、この4つの真理を皆さんがどれだけ理解するかによって、皆さんのこの悟りのね、段階が変わってくると。またここまでいかなくてもね、ここに至る道程においてもね、この4つを皆さんがね、まず頭で知って体でどれだけね、分かるかなんです。だからこれはね、これからも何回も何回もね、私は話をさせていただきたいと思うんですね。まずは言葉の意味からだけでもいいからね、知っておいていただきたいんですね。まあ、仏教を聞いたら必ずこの話はね、どこかに出てきます。よくわからないと言われるかもしれませんけどね。これを皆さんが知った分だけ幸せになれるし、この4つの真理をね、分かった分だけ煩悩が減るし、分かった分だけ知恵が生まれて心が成長できますから、ね、まあ、繰り返し繰り返し聞いていただきたいですね。まあ、簡単に申し上げますと、まず最初、諸行無常。諸行とは、これはあらゆる現象を言います。仏教で行といったらね、次の一切行も同じで、現象を言います。この世のありとあらゆる現象、これは全てね、無常なんです。無常といってもね、我々が思っている無常は、ある時期が来たら変化する、ね、おいでもね、ある時ね、シワができたとか、ある時間経ってから変化するという理解が我々の無常の理解。お釈迦様の無常はそうじゃない。本当の無常は瞬間瞬間変化してます。しかもこれがものすごい勢いで変化してるんですね。これ仏教で消滅って言うんですね。ものすごい勢いで消滅変化しているのが万物なんですね。もう瞬間瞬間ね、生まれた瞬間滅する、会った瞬間なくなるんです。これは物もそうだし、心もそうなんですね。このね、瞬間瞬間生まれては滅する、これをあるがままに見ることが大事なんですね。で、このね、生まれた瞬間滅する、この滅を見抜かれたのがお釈迦様の悟りなんです。すべがないというこの無をね、見ることができたのがお釈迦様の悟りなんです。普通は見えませんけどね。で、物事をよく見ていきますと、心をよく見ていきますと、瞬間瞬間滅する、これを、ね、見抜くのが実はこの悟りなんですね。だからこれを悟るには、心をですね、集中力を高めて、ね、心を穏やかにして集中力を高めていって、物事を客観視する、そういう訓練、まあ、これが世間でいう瞑想なんですけどね。我々なかなか瞑想はできませんけども、聴聞によって教えを聞法することによって、心を穏やかにして物事を客観視する、そういう訓練をね、 日常生活でもしていくんです。そういう積み重ねである時ね、一瞬ですけども、このね、法を見るという体験、法に入る、法を売る、法に従するというね、真理が一瞬ね、垣間見ることができる。これが一年の救いなんです。お釈迦様の説かれる一年とは、実はこういう体験なんですね。まあ諸行、あらゆる物柄は現象は全て常がない、瞬間瞬間変化している。だから一切行苦、これは諸行無常をちょっと開いた別な言い方とも言えますけどね、一切の現象は苦しみだと。だからね、あるとあらゆる現象、皆さんがね、見たり聞いたりね、感じたりするこの感覚も全て苦しみなんだと。と言ってもちょっとピンとこないかもしれません。皆さんの生きている存在ね、生まれてから死ぬまで皆さんの生き様、周り中全部苦しみだというのがお釈迦様の説かれた真理。こう言ってもわからなければね、お釈迦様ね、この苦という翻訳はちょっとね、うまくないんですね。ぴったりくる翻訳はね、世になかったんです。これは空虚の方がいいですね。空虚、虚しいの方がぴったりくるかもしれません。インドではドゥッカという言葉がインドにありまして、それを翻訳した時にこの苦を入れたんですけどね、本当は空虚、虚しいという意味がぴったりくるかもしれません。一切のものは虚しい、これないですか。例えばね、家族が集まってね、楽しかった後ね、帰っていったらね、どうですか、楽しみが続きませんわね。なんか心虚しくなって寂しくなるんです。我々の楽しみはね、本質は虚しいんです。苦しみなんです。どんなにね、お酒飲んだりタバコ吸ったりね、人が集まってもね、本質は苦しみであり、虚しい空虚なものなんです。だから仏教ではね、ズバリお釈迦様は、一切の現象は全て苦しみであり、空虚であり、価値がないとおっしゃるんです。虚しい、だから一切行苦、この言い方が本当は正しいかもしれませんね。一切、この苦じゃないんで、この空ですね。一切は全てまさに虚しいというのが、本当は意味から言えばぴったりするかもしれません。あらゆる現象は虚しい、だから皆さんがいくらね、この世に楽しみを求めてもね、全て虚しいものなんだと。で、これが分かるからね、本当の幸せを求める気持ちが起きるんです。こういったら皆さんね、嫌なこと言うなよと言うかもしれませんけどね、真実を知ることによって、これを知ることによってね、本当の幸せを求める気持ちが強くなるんです。涅槃寂静、これが本当の幸せなんです。それを求めるには、まずこの世の現実を、諸行は無常、一切は行苦であるということをですね、知る必要があるんです。そして諸法無我、諸法もこれありとあらゆるもの、行とちょっと意味が違いますけどね、意味がちょっと広いんですけどね、ありとあらゆるもの、これは真理も含めて、この世の全てのものは我がない、固定不変なものは何一つないんだと、ね、例えば物でもね、私と皆さんでもね、持ちつ持たれつの関係、二つに分けられない、みんなつながっているという意味なんですね。ありとあらゆるものは大宇宙全部つながっているんです。核となるものがないんです。この心にもね、皆さんというね、変わらない心がないんです。どんな生き物にも物にも変わらないね、ガーというものはないんだと。全ては持ちつ持たれつでね、因縁和合して仮にね、揃っているだけ、あるだけ、ね、因縁がね、ひっついたり離れたりする、瞬間瞬間変化してますから。だから実は真理から言ったらね、この無常も無常も苦も無我も実は全くイコールなんです。ちょうどね、三角柱でありますね。三角柱ね、上から見るとこれ三角があるとしますね。この三角に言ったら、三角柱があるとしたらね、この三角をね、こっちから見るか、こっちから見るか、こっちから見るかなんです。皆さんで言うとね、皆さんの写真をね、前から撮るか、斜めから撮るか、横から撮るか、皆さん一人だけども、このアングルですね、この捉え方、見る方向によって写真が変わるようにね、これは真理を、視点を変えていっただけなんです。もともと真理は存在します。それは因果の道理です。ここには出てませんけどね、まず因果の道理を実は悟ったのが信心欠如です。因果の道理を深く知らされたのが信心欠如。その因果の道理という真理をね、 時間的な側面から言ったのが諸行無常。この因果の道理はね、時間的に言うと瞬間瞬間ものすごい勢いでね、因縁和合因縁和合ということで瞬間瞬間変化している。だから瞬間瞬間変化しているから全ては虚しいし苦しみなんだと。またこのあらゆる現象は空間的に見ると全て固定不変なものはないと。この無我は空間的な側面から見た因果の通りなんです。真理というものを時間的な側面から見たのが諸行無常。真理を因果の通りを空間的な側面から見た言い方が諸法無我なんです。ただこれ言葉が違うだけで実は全く同じ意味なんです。ただ言葉は不完全ですからね、表し方が違うだけ。だから真理といってもね、いろんな言い方があるんですけどね。とにかくこれ真理というものを知ることが大事だと。まあこれは人によって皆さんが理解しやすいところから理解していかれたらいいです。だんだんね積んでいきますと、これ全部イコールであることが最後には分かります。でこの3つの真理が分かったならばね、執着がなくなりますね。分別心といって罪悪が減りますからね、涅槃が得られるんですね。これ涅槃はもともと存在している真理、真理がもともと存在してます。それが煩悩が吹き消されることによって、煩悩が吹き消されて私の心にね涅槃が現れるんです、ね、本当の幸せ、煩悩が吹き消して意味がこれ涅槃なんです。穏やかな心でアップダウンしていたね、このしていた煩悩、この欲、怒り、愚痴がぐっと減って、たとえ病にかかってもね、老いが目の前に迫っていても、今晩お迎えが来ても穏やかにね、人間は生まれたからには必ず死んでいくんだとね、実体はないんだと、これを悟ってるからね、穏やかにお釈迦様のように安らかにね、穏やかな死を迎えることができて、すぐまたね生まれ変われる自信がありますから。地獄に落ちること、地獄が鬼畜生、三幕の門が閉じられてるから未来に対する不安はございません。だからお釈迦様のように穏やかに涅槃に入ることができる。弱情ね、これ寂しいという感じですけども、穏やかな心の意味を表します。心がねアップダウンなく穏やかな状態で静かに、ね、生きることができる。煩悩が減った分だけ涅槃の一部を体験することができます。これを完全に体験するのは、仏の悟りですけどね。でもそれまではね、涅槃の一部分を体得するから、親鸞聖人ね、風断煩悩特涅槃といってね、特涅槃分という言葉がありまして、涅槃の一部分を売るんです。この初夏はね、これまだね、煩悩を完全には断じていない、完全にはなくなしていないけども、涅槃の一部分を体験するんです。だから親鸞聖人ですね、特涅槃分と、ね、涅槃の一部分を売るというふうにおっしゃったんです。でこの4つの真理、この、ね、真理を見る、入る、売る、従する。だから共同すべからず、もう傾いたり動いたりしない、不退転と言いましてね、もう退くことがないし転ぶことがない。もう一旦真理分かってしまったら、これがもう一回見えなくなることはありません。まあ煩悩でごまかしてもね、いつも真理が見えるからね、喜べなくなります。今までカラオケで楽しかったことがね、本質が上がるからそんなに楽しくないと。やっぱり仏法を聞くのが一番幸せだと、こういうふうになると思います。お金もね、ね、いくら集めてもね、意味がないと、ね、まだプライドもぐっと減りますからね、プライドもね、そういう減って穏やかな頃になりますから。だからね、もうこれがもう見えますから、大きくね、人格的にもね、穏やかな、ね、素晴らしい人間になっていくと思います。まあこの時はほとんど変わりませんけどね、この時は普通と変わりません。ただ穏やかになったかなという感じです。でこのあと2か3かから大きく人格が変わっていきます。ここはあんまり変わりません。まあでも心はね、もう苦しみがなくなる、三幕道に落ちる心配がなくなるし、この真理をね見ることができて、微動だにしない心に共同すべからずというね、不退転の信心が得られますから、ね、非常に幸せな身に、ね、なることができます。これ誰でもなりますからね、教えを真面目に文法していけば。で非常に皆さんにとってこれ明かりになるね、 素晴らしい、内容だと思いますね。じゃあこの後まだまだ文章が続きますから、まあ、それをね、少し休んでからお話をしたいと思います。